起立ください。礼拝唱詩、渇きを覚えている者は皆水のところに来るがよい。銀を持たない者も来るがよい。耳を傾けて聞き、私のもとに来るがよい。聞き従って魂に命を得よ。賛美歌294番。天に増します我らの父よ、願わくは皆を拝めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。使徒信条を告白いたします。我らは各信じ世々の生徒とともに使徒信条を告白す。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
お座りください。聖書を朗読します。フィリピの信徒への手紙4章10節から19節まで、新約聖書366ページになります。フィリピの信徒への手紙4章10節以下。さて、あなた方が私への心遣いをついにまた表してくれたことを、私は主において非常に喜びました。今までは思いはあっても、それを表す機会がなかったのでしょう。物欲しさにこう言っているのではありません。私は自分の置かれた境遇に満足することを習い覚えたのです。貧しく暮らす術も、 豊かに暮らす術も知っています。満腹していても空腹であっても、物が有り余っていても不足していても、いついかなる場合にも対処する秘訣を授かっています。私を強めてくださる方のおかげで、私にはすべてが可能です。それにしてもあなた方はよく私と苦しみを共にしてくれました。フィリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音の宣教の初めにマケドニア州を出た時、物のやり取りで私の働きに参加した教会はあなた方のほかに一つもありませんでした。またテサロニケにいた時にも、あなた方は私の窮乏を救おうとして何度も物を送ってくれました。贈り物を当てにして言うわけではありません。むしろあなた方の益となる豊かな身を望んでいるのです。私はあらゆるものを受けており、豊かになっています。そちらからの贈り物をエパフロディトから受け取って満ち足りています。それは香ばしい香りであり、神が喜んで受けてくださる生贄です。私の神はご自分の栄光の富に応じて、キリストイエスによってあなた方に必要なものをすべて満たしてくださいます。以上です。
祈りましょう。万物の造り主なる父なる御神、主の2020年9月最初の主日を迎えました。この年度の年明けには、誰もこのような形での礼拝を考えてはおりませんでした。オリンピックが行われて、日本は大きな達成感の中に今この時を過ごしているはずでありました。しかし今や全ての人間の予定が吹き飛んで、思いもかけない形で日常の時を過ごしております。神よ、この時私たちは消え去ったもの、飛び去ったもの、 あるいは滅んでいったもの、それらの一つ一つに思いを馳せますけれども、しかし同時にそれでも消え去らなかったもの、それでもしっかりと維持されているもの、そしてさらにはこの試練の中でこそ見えてきたものがあり、見出したものがあること、そのことを今それぞれが心の中に深く覚えつつ、あなたの御前に祈りを合わせております。神よ、この試練の中でこそ見えてくるもの、見えてきたもの、そして教会がこの試練の中でこそ果たさなければならない使命、そしてそれを果たすことのできるその力、それらのものをどうぞ私たちが見出しつつ歩んでいくことができるように守り導いてください。ことに今場所をことにして、この礼拝を共に守っている洛北教会の教会員たち一人一人を、神様その名前その顔を思い起こしつつ今あなたに祈ります。ご高齢の方もいます、幼子たちもおります。どうぞその一人一人があなたの見守りの中にしっかりと守られて、この時を過ごすことができるように、またそれでもなおこの社会の中に出ていってその働きをなさねばならない壮年の人々もたくさんあります。神よ、彼ら彼女らの働きを顧み守ってください。ことに医療や福祉の分野で日々働いている兄弟姉妹たちもあることを思います。どうぞその尊い働きが特別にあなたに覚えられて守られ、その務めを果たし続けていくことができるように、神をどうぞお守りください。この週もまたあなたの御前に私たちがそれぞれの人巡りの日々に犯しし罪を懺悔とともに差し出したく願います。神様どうぞその悔い改めに目を留めて、私たちをもう一度あなたの命に生かし、新しい習慣へと送り出してくださるように、そして何よりも教会員みんなでまたこの街道で礼拝を守ることのできる日が一日も早く備え与えられるように恋に願います。すべてを感謝して主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。9月の第一主日を迎えました。今なお私たちがこの分散礼拝を守らざるを得ないこと、本当に残念に思います。しかしそれでもなお神様の言葉は時を超え場所を超えて私たちに与えられていることを信じて、この朝もみんなで良き礼拝を神様にお捧げしたいと思います。今日読まれました聖書の箇所も黙想にも書きましたけども、私の大好きなフィリピ書っていうのはもう本当に一番愛して読んできた文章だなと改めて思わせられるんですけれども、貧しく暮らすすべも豊かに暮らすすべも、満腹していても空腹であっても、物が有り余っていても不足していても、いついかなる場合にも対処する秘訣を私は授かっていると、パウロ先生は言います。対処する秘訣です。貧しく暮らす術、これもまあそこそこ難しいことだろうと思うんですけれども、もっと難しいのは 豊かに暮らす術であります。どんなに豊かなものが与えられていても、道を踏み外さずに健全に生きていくこと、こんな難しいことはありません。前にも何度か申し上げたかもしれませんけど、高橋三郎先生にある学生が、先生は宝くじ買わんのですかって、で彼が、いや僕は買わない、そりゃそうですよね、当たらないですもんねって、いや違う、当たるから買わないんだと高橋先生はおっしゃった。でその後続けてその学生に、宝くじ何億円って当たった人間のその後の生活を追跡調査してごらん、みんなそれまでの健全な生活が崩壊して、とんでもなく不幸なこと、自分の身を持ち崩してしまっているでしょ、圧倒的にって言われた。なるほどな。しかしパウロはここで言うんです。宝くじに当たったように、どんなに豊かなものを与えられても、私はちゃんと生活するその術を心得ている。それはその富を神様との関係で用いていこうとすることが、用いていくことができるということに他ならないと思う。今日のこの箇所で、しかしながら、最初のところでですね、10節、あなた方が私への心遣いをついにまた表してくれたことを私は主において非常に喜びました。今までは思いはあってもそれを表す機会がなかったのでしょう。この言葉、ある時友人の牧師 数名で話しております時に、ある牧師がこの箇所を取り上げて、ここって先生これ皮肉ですよねと言った。お分かりになりますでしょうか。今までは思いはあってもそれを表す機会がなかったんでしょう。本当はもっと早くちゃんといろんなものを送ってくれるべきだったのに、遅いって、ね、思いはあってもあんたたち実行しなかったよねっていう、これ先生皮肉ですよねって言った人があります。もちろんそうではありません。パウロさんはここで皮肉を語ろうなどとしているのではない。では彼がここで語ろうとしていることの根幹は何か。それは結論だけ、結論をまず申し上げますならば、それはここで言いたい一番大事なことは、実は17節の言葉であります。贈り物を当てにして言うわけではありません。むしろあなた方の益となる豊かな実を望んでいるのです。ここにも贈り物という話が出てきて、要するにここはどういう文脈になっているかというと、これ黙想にも書きましたけど、実はお礼状なんです、ね、この10節、パウロさんのフィリピの教会に対するほぼ多分独立した手紙だったと多くの学者が考えています。お礼状で、そのしかしそのお礼状でただ単に、この15節に出てくる言葉、物のやり取りという言葉があるんですけども、パウロさんはここで単に物のやり取りに対する礼状を書いているのではないんですね。あ、何々送ってくれてありがとう、こちらからもまたこういうの送りますね、そしたらまた向こうからもありがとう、そういういわゆる単なる物のやり取りではない。そうでは、私に彼がここで語ろうとしていることはもっと次元が上のこと、つまり神様との関係の中で全てのもののやり取りを受け止めていくということ。もう時間がないんですけどもね、今日はもう一つだけお話ししておきたいことがある。それは二つの言葉、今申し上げたこのもののやり取り、それからあなた方の益となる豊かな実、これこう読みますと普通の言葉なんですけれども、実はここで語られていますこの言葉はどういう言葉かっていうと、これは会計上のというか会計用語なんですね。会計用語というのが金融用語と言ってもいい。でパウロさんは証だとかいろんな言葉をこう語っていくときに、あれ法律用語だって何度も申しましたね、法定用語、法律用語なんだと、そういう法律という概念でそういうことを語っていく場合が多いんですけど、ここでは実はパウロは 金融用語を用いてここを語っている。これもギリシャ語はっきりしています。このどういうことかというと、この物のやり取りというのは、ギリシャ語の意味はたった一つしかない。それは何かというと、これ金融用語でね、口座勘定という言葉なんです。口座勘定。でも口座勘定というそのままの意味は使ったって分かんないんで、一応物のやり取りというふうに翻訳しているわけです、訳者が。さらにはこの17節ですが、これ17節を例えば徹頭徹尾原文に忠実に訳してみるとすると、このようになります。17節、私は贈り物を求めているのではありません、ただあなた方のロゴンというギリシャ語なんですけども、ロゴンに増し加わるカルポ、実を求めているのです。このロゴンというのも金融用語でありまして、これは利益勘定表という言葉です。利益勘定表、貸借対照表とか日本語の、ね、会計いろんな用語がありますよね。まあ、こういう言葉が日本の会計用語にあるのかどうか知りませんけれども、ギリシャ語の意味は、利益勘定表と訳すべき言葉なんです。ですからここでは、口座勘定と利益勘定表、完全な会計用語を彼は使っている。どういうことかというと、物のやり取りというか贈り物が欲しいんじゃない、私はもう十分豊かなんだと。それでもあなた方がこれだけのものを送ってくれたことは大変に喜んでいる。しかし一番私が喜びたいのは、あなた方の利益勘定表にまし加えられるところの実だと、果実だって言ってるわけです。この果実っていうのも分かりますよね。これだって会計、実は会計用語だと言って、ここでの実っていうのは、ね、利益が上がった時にそれを果実って言うじゃないですか。それを言ってるわけです。損得勘定表の中でどれだけの果実が生み出されたか、与えられたかということ、そこにあなた方に豊かなこの利益の果実が与えられること、利益勘定表にね、それを私は望んでいるのだとパウロは言うのであります。それでは一体これは何を意味しているのであろうか。フィリピの教会の人たちよ、あなたは私に豊かなものを与えてくれた。でも私が本当にあなた方に望んでいるのは、むしろあなた方の利益勘定表にたくさんの果実が天から与えられていくことである。ここにパウロの損得勘定というのが何かということが、勘定表という考え方が何かということがもうはっきりと現れています。端的に言ってしまえばこういうことです。フィリピの教会の人たち、あなたたちは私に贈り物を送ってくれる、そしてあなたたちは私の働きを支えてくれている、たくさんのものがあなたの元から私の元に移ってきた。しかしよく考えなさい、実はそのことによって本当に富まされているのはあなたたちだっていうことです、ね、その奉仕と捧げによって本当に豊かになっているのはあなたたちなのだ。だからそのことに目を留めて生きなさい。これとってもよくわかります。ある時ある学生が、もう何十年も前の話ですけど、まだマザー・テレサが生きていた時代に、夏休みにインドのカルカッタに行って2ヶ月間そこで、お仕事してきたい。その、彼女はそれで行って、でマザーのもとに行って、何をしたらいいですかって言ったら、マザー・テレサが一言彼女に言った。ここにいる幼子、この幼子をずっと一晩抱きしめてやってほしい。栄養失調でもう物を食べることもできない、目を覗き込んだらその目から光が消えている、 あもうこれは本当にこのまま行ったら死ぬなと思った、ね、人間というのは目から光が消えるんだそうです。そういう時には幼子の目から光が消える、子供の目っていうのは輝いてるもんですよね。で彼女は分かりましたって言ってその幼子を抱きかかえてずっと一晩中朝まで抱き続けた。でふっと目が開いて自分が抱いている幼子の顔を覗き込んだら、なんとその目に光が戻ってきていたっていうんですよね。一晩中ずっと抱きしめられて、その温かさと安心感っていうんですか、それがその赤ちゃんですよ、その幼子の中に命を取り戻させていた。その時にその学生は本当に思った。あ、この体験を通して私の命がよみがえった。もう日本にいてもっていうか、もう何をしても生きがいが感じられない、一大決心をしてもうそこへ飛び込んでみる、ね、その体験によって自分がその幼子をずっと一晩抱きしめて与え続けたわけでしょ、結局は自分の命をね。でもそのことによってその幼子の目に光がよみがえってくる体験、その時にあ、本当に自分の中に命がよみがえってきた、そう思ったっていうんです。その時に命というのがどんなに素晴らしく大切なものか、命というのは与えることによってこそ豊かに与えられるものなんだと、使えることによって使えられていくことなんだと、いくものなのだと、全部がそしてそれが神様の命につながっている、神は愛なり命は愛なりっていうことが本当によく分かりました。まさにその体験、その経験をパウロはここで語っているわけであります。私どもも本当にできることは少ないかもしれないけれども、一人の兄弟姉妹たち、その人々のために使えていくこと、働いていくこと、そのことによって私たちみんなが豊かにされていくこと、その意味では洛北教会が外に向けてのプレゼントを毎年必ず欠かさずにやってこられたっていうのは本当に大事なことだったと思います。私たちもまたそのようにして多くの使いをなすことによって神様からいただく尊徳感情表に豊かな実りをいただくことのできる群れでありたい、そのように願うものであります。お祈りをいたします。愛する天の父なる御神、私たちの人生の感情表にどのようなものが記されていくのでありましょうか。惜しむことなく与え使えることを通して、あなたが与えてくださる本当に豊かな実、それをどうぞ人生の中にいただき続けて生きることのできるものとならせてください。そのことを思いますとき、教会員であることの豊かさ、恵みを思います。一人の教会員であること、それは自分の周りにたくさんの支え、愛し、使えるべき人々を具体的に豊かに多く備えられていることの恵みであります。どうぞ神様、その恵みを豊かにいただき続けて、生きる群れとならせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
献金のお祈りをいたします。天の父なる神様、この主日も礼拝を捧げ、あなたの御言葉を聞くことができましたことを感謝いたします。すぐに自分に足らないものを数え上げてしまう私たちですが、私たちの必要をご存知である主が私たちに本当に必要なものを満たしてくださっていることに感謝いたします。この1週間、主が私たちに成し遂げてくださった御救いを喜び歩むことができますように、神様との関係の中でどうか人に仕えることができますように、主がいつも共にいてください。この困難な時にあっても分散礼拝の形で礼拝を守ることができ感謝いたします。どうかこの間、一人一人の信仰と健康を支え、集合礼拝再開に向けて祈ることができますように、主の御働きを願います。あなたからいただいた豊かな恵みへの感謝と献身の印として、あなたに捧げ物をします。あなたの御栄えのためにお持ちください。私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
報告をいたします。先週の報告の通りですけれども、9月の礼拝堂での礼拝は牧師と役員のみで守る分散礼拝を継続します。状況が許せば10月には集合礼拝を再開したいと願っております。それに伴い先輩の日昇天者追悼集会は中止としますが、それぞれ礼拝の中で祝福および追悼を覚えての説教と祈祷が持たれます。それでは一度ご起立ください。照英541番。
キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。
何か報告のある方、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、それでは、